皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。もうね、10月も終わりということでありますけれども、なんかね、今年やっぱり夏から急に冬になったっていう感じではありますけれどもね、これからどんどんと日本も、四季ではなくてね、夏の、雨季っていうんですかね、雨の多い夏、そして、冬の寒気のようなね、ちょっとそういう、気候に変わっていくんじゃないかなというのが、まあ、このところの、感覚ですけれども、今日もね、温暖化問題に関する情報を伝えていきたいと思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。はい、ですね、ニュースの前に一つね、パタゴニアさんがね、あのアウトドアメーカーでね、京都にね、非常に、通りがあって、いろいろね、あのソーシャルな活動をずっとされているわけなんですけども、今ちょうどね、ボートアワープラネットというね、私たちの地球のために投票しようというね、今度の選挙に合わせて、情報発信をしていてね、生きるために投票する、私たちが本当に必要とするこれからの政府を作る、近年顕著な気候危機とともに私たちは、人間動物生態系の健康がつながっているというようなね、そういうねことで投票しましょうというね、あのホームページが立ち上がってますので、また関心のある方はね、見ていただいたらいいかなというふうに思います。もう近づいてますので、パタゴニアさんの、こう情報発信というのをね、いつも参考にしていますけれども、今回もね、そういうことを紹介させていただきました。はい、最初のニュース、まずイギリスですね、COP26 ももう近づいてきてますけども、電力の脱炭素化、目標前倒しということなんですけども、2050年までに温室効果ガス排出量の実質ゼロの実現に向けた新戦略を、ね、発表したということで、2035年までに電力供給システムの脱炭素化を目指すということで、15年前倒しにしたということなんですね。これで、2030年までに約14兆円の民間投資を、促して雇用創出を狙うということなんですね。で、COP26 を前にですね、ジョンソン首相がですね、私たちは他国の模範となるというね、表明をしたということなんで、こういうね、15年前倒しということなんでね、随分とこうね、なんて言いますかね、こう、良くなったっていう感じも、なかなか日本もね、こういう形で、できたらいいんじゃないかなというふうには思います。はい。で、同じようにですね、風車の話ですけども、ジェネラルエレクトリック社、ね、アメリカのね、GE っていうふうに言われてますけども、1.4 万キロワットの洋上風車、試作機が、試験稼働を始めたということなんですね。実用化できれば世界最高出力となる機種、第三者認証機関による試験も始まったということなんですね。1万4000キロワットということで非常に大きいですよね。以前は1000キロワットとか2000キロだとも大きいなという感じのね、風車で、日本でもまだまだ、非常に大型が1000キロとか2000キロということなんですよね。で、洋上風車になってから5000とか6000とか7000とかどんどんと大きくなってきて、なんと1万4000キロワット、1万2000キロワットを超えるということでね、競争が続いているらしいんですけれども、これでね、シェア拡大を狙うと。で、このね、この風車っていうのがね、もともと1万2000キロで設計してたんですけども、1万3000キロまで出力を高める目処がついて、1万4000キロまで引き上げるということで、耐熱性に優れる部材の利用ということでね、こう風車の信頼性が維持されるという、もう本当にこう、非常に大きな、ね、建造物になりますし、それが、ちゃんと発電するかというとね、簡単ではないんだろうけど、そういうことまでこう出てきたということですね。 で、これはですね、イギリスの洋上風力発電所に納めることが決まっていて、360万キロワットということなんですね。まあ、非常に大きいということで、2026年運転開始を見込んでいると。ね、こういうことで他のメーカーもですね、デンマークのベスタスが、開発中は1万5000キロワットということなんですね。それから、シーメンス、ね、ガメサリニューアブルエナジーというのも1万4000キロワット型の洋上風車を開発中ということで、どんどんとね、まあ、こういう、一つの風車を大きくなり、それがどんどんとついていけばですね、かなりこうね、発電量としては大きくなるし、まあ、風が吹かない時なんかもね、含めてこう安定化してくるっていうことが考えられるかなというふうに思います。で、ちょっと国内の方にね、移ってみたいんですけれども、秋田県仙北市っていうところがあってですね、これはまあ2万5000人弱の町なんですけども、都市ですけども、まあ田尻湖地区っていうね、まあ、あんまりこう関西の人には秋田県馴染みないかもしれませんけども、こうかなり、ね、内陸に入ったところかなと思うんですが、小規模な水力発電所が完成し運転を始めたということなんですね。で、運営会社には地元企業を中心に出資しているということで、地域振興に、ね、役立てる計画ということなんですね。鶴の湯、小野草という、ね、発電所で、これ設計をしたのが、神戸市の新エナジーなんですけれども、まあそれにこう地元の、ね、企業が加わったということなんですね。で、一つ鶴の湯の方は、温泉ですね、これね、199キロワット、それから小野草は、325キロワットということで、まあ1万4000キロワットの風車から比べれば非常に、まあ小さいということはあるんですけれども、無人で運転し、まあ、管理コストを減らすとかですね、まあ、温泉に、供給するとか周辺地区で優先的に使われて余剰電力はネットワークに販売するということなんですね。で、年間500万円ほど、ね、寄付を、市に寄付をして、地域経済の振興や国マス、ね、復活事業などに充てるということなんで、まさに、ね、地域貢献型の、小水力発電が、まあ、開始したということで、この、地域主体というところに意義があるということで、地域の産業として良い起爆剤にしていきたいというふうに話しているということなんで、まあ、一つは、ね、大きな、風力発電なんかでこう、ね、まあ、広範囲な、まあ、電力を賄っていくということと、こういう地域にある再生可能エネルギーを、ね、地域のために作って使っていくということが、ね、求められるということで、まあ、これなんかも、いい動きかなというふうに思って紹介をさせていただきました。はい、今日、ね、もう一つは、雑誌の紹介なんですけども、帰還社会運動、帰還というのは季節のね、週間は週1週間ごとにね、毎週発行されますけど、今、年に4回ってことですかね。それのナンバー444、10月にね、発売されたものですけども、これは再生可能エネルギー気候危機と生活クラブというね、タイトルで書かれていまして、まあ、まさに再生可能エネルギーがね、どうしていくかということになっています。で、イントロダクションではね、エネルギー問題抑えておきたい基本ということで、気候ネットワークのね、スタッフが理事が書いていたりするんですけども、生活クラブの電気、あるいは自然エネルギーの未来、そして全国自然エネルギーの現状、エネルギーについての思想というようなね、4つの部門に分かれています。イントロダクションと、4つの、まあ、焦点ですかね。それから連載でですね、こうエネルギー政策に全く興味がなかった私を変えた北欧の人たちということで、北欧の中の、暮らしの中のことで、書かれているということがあります。で、このね、イントロダクションの前にですね、まあ、なんていうんですかね、前書きみたいなのがあって、まあ、エコバッグで地球は救えないっていうことなんですよね。で、まあ、これがどういう意図かというと、 エコバッグに惑わされるのは終わりにしようということで、まあ、エコバッグを持っただけではね、地球の過熱化は止まらないということで、システムが変わらなきゃいけないんだよ、そのためにはね、再エネが必要だよということを言いたいんですけども、まあ、最近もそのね、コンビニとかのね、バッグ、レジ袋をね、もう有料化はやめようとか言いますけど、ほら、もう、その前にですね、まあ、この、エコバッグそのものはもう当たり前なんですよね。それを超えてやらなきゃいけないということで、これで、まあ、エコバッグだけで、救えないということで、エコバッグなんもやめよう、有料化もやめようみたいな話はまた本末転倒になってくるのかな。どっちにしてもね、お金は払っているわけなんで、その場で払うのか、商品に転嫁されるのかということなんで、まあ、あんまりね、そこのところ、理解しないで、なんか目の前の支払いだけでちょっと判断するのが良くないのかなというふうに思います。はい。ちょっと、それてしまいましたけれども、まあ、当然ね、この特集再生可能エネルギーということで、エネルギー問題の、抑えておきたい基本なんかでね、石炭の問題とかいろいろ書かれているところがあります。で、生活クラブのエネルギー7原則っていうのがあって、それを少し紹介をすると、一つは省エネルギーを柱とします。まあ、これも当然ですよね。原発のない社会、CO2 を減らせる社会を作ります。まあ、これ、脱原発、脱、炭素ということですね。それから3つ目が、地域への貢献と自然環境に留意した発電事業を進めます。4つ目が、電気の価格や送配電の仕組みを明らかにしますということですね。まあ、電気価格の中に何が含まれているのかわからないっていうのがあったんですけども、まあ、こうね、私で買ってる電気がどこに使われているのかっていうことも知ることは必要かと思います。5つ目が生活クラブの、提携産地との連携を深め、エネルギー自給率を高めますと。6つ目がエシカルコンシューマーとして再生可能エネルギーによる電気を積極的に共同購入しますと。それから7つ目がですね、生産から廃棄までトータルで責任を持ちますというのが、生活クラブのエネルギー7原則ということで、まあ、これ、まあ、当然こう、まあ、当たり前って言っちゃちょっと言い過ぎかもしれませんけども、本来目指すべき方向性なのかなというふうに考えて、ね、紹介させていただきました。もし関心があればですね、この期間、社会運動ということでナンバー444、2021年10月にね、市民セクター政策機構というところが、出している、まあ、1000円プラス税の、ね、雑誌ですので、手に取って読んでもらえたらいいかなというふうに思います。以上で、ね、今日の、放送は終わりたいと思います。風力、イギリスの話、ね、相当お話をさせていただきました。そしてパタゴニアの、ね、投票のところもありましたので、ぜひご参照ください。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークの田浦健郎がお送りしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。